小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はマックス・リュディ先生の理論をお話ししていただきました。
そうですね。僕のもう尊敬する先生なんですけどね、先生がおっしゃるヨーロッパの昔話の理論が僕の目から見たら日本でも全く通用するという、その例を聞いていただきました。
今日はどんなテーマ
で？仙台の放送が始まったんでね、仙台で非常に昔話に関して貢献なさった佐々木徳夫さんとおっしゃる方がいるんですね。残念ながら3年ぐらい前に亡くなられたんですけど、その方のことをちょっと聞いていただこうと思って、
はい、
佐々木さんはね、国学院大学の日本文学科を卒業なさったと思うんですけども、それで長く宮城県内の高等学校の先生してらしたんですね。そして宮城県の昔話を本当にもうたくさん集められてね、宮城県だけじゃありませんけどね、岩手までいらしてますけども、昔話資料集、いわゆる土地言葉のままのね、資料集をたくさん出された方なんですよ、で彼の場合にはね、そのとにかく生っ粋のその宮城県人ですからね、言葉ができるわけですね。でその言葉をなるべくその忠実に活字にしようと、本で再現しようとなさってね、いろんな工夫をして書いてるんです、っていうことはひらがな、カタカナ、そのしかも大文字小文字ね、全部使っていろんな音をね再現しようとしてんですね、そのジーなんていうふうに言うでしょ、そのジーっていうのをね、カタカナのシーンに小さくイを入れたりね、いろんな工夫をして書かれたんです。東北の言葉ってね、子音がね、いわゆるその共通語の子音と違うんですよね。その子音自体がカタカナで言うと普通に言えばジっていうのがあるとこがジっていうふうにちょっとこう詰まったりするんですね、そういうその微妙な変化をね表記なさろうとしたのね、だから貴重なんですよ、記録としては。ただ読むのはすごい読みにくいのね、ひらがなカタカナの大文字小文字が混じってますから、とても難しい、で佐々木さんご自身言ってらっしゃいましたね、どんなに努力してもね、宮城県の音字で完全に再現することはできないなって言ってらっしゃいましたね。
ああ、
そうですか。それはね、宮城県だけじゃないですよ、日本語の各地の土地言葉は完全には書けないですよね。文字にすることはね不可能です。それはもう僕は宮崎の言葉聞いててもそう思うし、鹿児島の言葉聞いててもそう思うしね。子音自体が多様ですからね、から母音も微妙に違うわけで、ところが日本語の母音って5つしかないでしょ、表記する上では、あ、い、う、え、おしかないわけです、で実際にはそのあ、い、う、おが微妙に違ってるわけでしょ、それは書けないですよね、ですけど非常にそれを努力してねやろうとなさったのね。ですから記録としてはものすごく貴重な記録。そして彼のお母様が昔話をやっぱり語る方だったらしいんですね、小林確か野江さんとおっしゃったと思うんですけども、佐々木さんと名字が違うんですが、養子にいらしたんでしょうね。要するに佐々木徳夫にすればお母さんの記録をだいぶ残してらっしゃる、で僕はその彼が発表したお母さんの話でね、馬方と山ん場の話があるんですけど、それを宮城県の言葉でそのままそのさっきの非常に綿密な言葉で書かれたものを読んだ時にびっくりしちゃったんですね。マックス・リュディ先生が言っている昔話の語りの法則がもうそのままのズバリ表現されてるんですよね。で僕本当にびっくりした。でそれ以来ね、佐々木さんに了解をもらって昔話の語りの文法を説明するときにね、その小林野江さんの語られた馬方山ん場を使わせてもらうんですけどね、多分佐々木さん自身がね親から引き続いたその語りへのセンスを持ってたんでしょうね、佐々木さんは。それで亡くなられる直前に仙台文学館がその佐々木徳夫展をやったんですよ。で僕もその時呼ばれて行ってちょっと講演させてもらいましたけどね、佐々木さんのそのノートね、フィールドワークのノート、もう綿密なノートをね展示してあったし、本に作っていくプロセスをね分かるように展示され、とってもいい展示会だったですね、あれ佐々木さん嬉しかったと思うな、僕はねその時感じたのはね、 何度も言うけど、昔話なんて本当にもう民族文化の中ではごくごく小さい部門ですよね。いわゆる民族学っていうと宗教とかいろんなものとかに関係するから見えるものがあるんですけど、昔話って見えないでしょ、
はい、
語り終わったら消えちゃう、
うん、
記録したものしかないわけですよね。ですから大事だけれどもなかなか世間の注目がない分野で、それをね、仙台文学館はちゃんと佐々木さんの功績をね、そうやって最後に、しかも亡くなられる前にね、ちゃんと認めて大きな展示会をやったのね、すごくいい見識だったなと思っているんですよね、
うん、
それでね、佐々木さんのもう一つの大きな武器はですね、生粋の宮城県人ですから宮城県の言葉ができるっていうことですよね、
うん、
生まれた時からの言葉が、うん、これはね、昔話調査者にとってはとっても大きな武器なんですね、言葉ができるっていうことは、はい、つまり逆に言うとね、僕なんか行くとどうしても共通語で喋っちゃうわけですよね、
うん、
そうすると田舎のおじいちゃんおばあちゃんにしてみれば、都会から来た大学の先生が共通語で喋りかけられたらね、あんまりくつろいで喋れないよね、
緊張しますよね、
どうしてもね、
うん、
その点佐々木さん強いんだよね、もう本当に根っからの仙台人ですから、その言葉でやるでしょ、またお人柄としてもとてもこう来楽な方でね、人を受け入れやすいし人にも受け入れられやすい方だったと思う。だからあんなにたくさん集められたんですね。しかも面白いのはね、宮城県では色話の佐々木って呼ばれてるって言うんですよね、自分で言うのよそれ、私は色話の佐々木ですからねなんてよく冗談で言ってらしたけど、色話って要するに艶話というかな、
うん、
落ちる話、色気のある話をね、はい、の佐々木と言われてるって言うんですよ、
はい、
それは確かなのよ。だってね、東北の色話っていう上下2巻の本を出してらっしゃるしね、本ですよちゃんとした、
うん、
からその他にもね、艶話という題で出したのが言ってたって、全部で3冊か4冊ね、佐々木さんはその色話集めて出してらっしゃる。
全て色話ですか。
そう、すごいですね。
それ出版する方も大変
なんですね。ねえ、そうですね、
うん、
本当でも貴重な資料ですよね、なんですよ、
うん、
っていうのはさ、田舎の世界でね、大人が集まって話せば、男だけであれば男だけの色話するだろうし、女だけが集まれば女だけの色話する、あるいは男女がいる時にも適当な色話するわけでしょ。色話っていうのは民衆の文化の中で言えば非常に大事な分野なんですよね、本当は、うん、だけどとても集めにくいのね。つまり僕なんかできないです、あの共通語で言ってね、しかもまあ大学の先生なんてことで言ったらね、とてもじゃないけど色話なんか聞かせてもらえない、
うん、
で色話まで語ってくれるっていうのは相当親しくなんなきゃできないでしょ、
うん、
であちらがこっちを信頼してくんなきゃね、
うん、
でこんな話してもバカにしねえ男だっていうことが分かってもらえなきゃするわけないよね、
はい、
ですからね、色話聞くってとっても難しいんですね、
うん、
その点佐々木さんは強いんだな。お人柄もさることながら、うん、言葉が全くも地元の言葉ですから、
うん、
つい色話も喋っちゃうだろうなと思うようなね感じがしてね、うん、でそれはね、あの世界的に言ってもですね、その色話とは決して資料多くはないんです、
うん、
だけどあるんです、
うん、
やっぱりその大事な分野だということを気がついてる学者が随分いてね、それでいろんな国でね、やっぱり色話出てますよ、
うん、
難しいですけどね、
うん、
例えばドイツで出てる話なんか、僕もまあある程度ドイツ語できるんだけども、理解難しいことありますね。つまり隠語でしょ、要するに隠れた言葉ですよね、うん、
はい、
でそういう表現でしょ、
うん、
ですからそれで喋られたものをね、生の資料を読まされても、例えばドイツ語の場合だったらピンとこないっていうのが多いよね、
うん、
おそらく日本のものも同じだと思いますね。強い土地言葉で語られたものをもし見せられても、僕なんか分かんないことが多いんじゃないかなと思う。ただ面白いことにね、こういう経験もあるんですよ。柳田邦男先生はね、色話ダメだったのね、っていうのはね、うん、柳田邦男先生って、あの元来は松岡家というところの息子なんですよね。大変その名門なんですね。そしてご兄弟も有名な学者が出たり、医者もいたかな。いわゆる社会の中で言えばかなり上層に属する家庭でいらして育って。それで柳田先生ご自身も貴族院の書記なんかなさった方ですからね。風格がある。だけど同時に色話なんかについては、まあ、僕から言えば偏見だけど、あんなものは 文化じゃねえという感じがあったみたいね。でそれを、ね、僕実際に見たことあるんですけどね、柳戸研究所ってのがありましてね、今成城大学がそれをもらい受けてますけども、そこで柳田先生のところにその全国から集められた昔話資料っていうのはたくさんあって、発表されてないものもあったんですけども、そういうの見せていただいたことあったのね。そしたらね、原稿の右の端っこにね、これは昔話にあらずって書いたんだよね、先生の字で。
そうですか。
厳しいんですよ、そういうの。そういうの全部排除されちゃったみたいな、
ね。色話にはそういうふうに、
そう、
じゃあバッテン印みたいな書き方
です。そうなったよね。これは昔話にあらずって書いた。だからね、柳田先生たくさん資料集出されたけども、例えば三省堂で出した全国昔話記録という全13巻の大変な貴重な記録があるんですけど、それなんかには色話は入ってこないですね。で僕はまあ、戦後ずっと経ってからね、僕が50歳ぐらいの時かな、稲田浩二さんという方と一緒に日本昔話通巻という大きなシリーズを出したことなんですね。編集したことは、それ過去100年の記録を土地言葉で記録されたものを本にしたものなんで、各県一冊原則として全部で、だから28巻ぐらいになっちゃったんだけど、それの編集会議の中でよく僕たち話題になりましたよ。その色話いっぱい出てくるでしょ。するとこれは柳田先生だったらこんなみんな弾いたねなんて言いながらね、僕たちは入れました。
入れましたか。
僕たちは入れました。
そうですか、うん、
それはなんていうか、人間のその生活にとってね、その男女の性の問題っていうのは大きな分野ですよね。でしかもそれで村の中で語られたっていうのは大事な記録ですからね、これ逃がしちゃいけないんですよね、絶対にね。ですから、ね、昔話通巻の中にはね、もう何百ページっていう厚い本ですけど、ちゃんとの中にね、ある程度色話入ってます。
昔話通巻ってどんな字を書くんですか。
日本昔話通は通りね、
はい、
通、それから巻はね、はい、観光旅行の巻、
はい、
全体を通して見るっていう意味でね、
はい、
京都の同胞社というところから出してね、
うん、
これは京都女子大学の教授だった稲田浩二さんとおっしゃる方がいるんですね、岡山の方ですが、この方が中心になって集められたもので、僕はその理論的な面の責任者ということで入って、共同責任者で2人でやったんですけどね、
うん、
13年ぐらいかけてやったものなんですけど、うん、その中にはだから色話入ってますよ、
うん、
佐々木さんの資料も入ってます。
東北ではその佐々木さんが色話の佐々木と言われてましたけれども、うん、全国的にはどうなんですか、
うん、そうね、色話の誰それって言われてるのはそんなにいないけどね、佐々木さんほど鮮明な方はいないけど、うん、でも岡山の今でも活躍してらっしゃる立石憲俊さんという方がいるんですね。まあ年は60ちょっと過ぎたかな。彼なんかはもちろん資料集の中には色話入れてらっいらっしゃいますね。僕はだから色話がちゃんと聞けるようになったら一人前の調査者だと思うのね。そうでないと普通はなかなか聞けない。しかもね、どうも聞くところによると、おばあちゃんたちのね、女の人たちだけの中での色話っていうのもあったみたいなんですよ。だけどこれは男は絶対聞けませんよね、まずね。男の調査者は聞けない。だからそれは女の調査者でないと聞けないはずですね。
うん、
ですから現実にはほとんど出てないですよね。
いらっしゃらないんですか、聞ける方って。
そう、女の調査者でその色話に挑戦してらっしゃる方って特にはいないですよね、うん、資料集の中にちらっといくつか入ってるっていうのは見たことあるけども、うん、佐々木さんのように真っ向からね、東北の女性の色話なんていう本はないけどね、とても難しい分野ですよね。ですからね、やっとその機運が向いてきて、学会の中でもこういう分野もちゃんとやんなきゃいけないというふうな時に佐々木さん亡くなられたんでね、すごい大きな損失ですけどね。まあ残してくれたけども、でもご本人いらっしゃらないってとも残念なことですよね。年は僕と同じ年の方だったんだけどね。でもそれにしても、とにかく仙台はそういう意味で東北の地方の昔話研究の一つの大きな拠点だったということで、その他にももちろん山形にも武田忠さんというすごい男がいますしね、新潟にも水沢健一さんという方がいらしたし、から岩手にもいらっしゃるんですけども、仙台での佐々木さんというのは東北の昔話研究をいわば代表する一人だったと思うんですよね。
今日は佐々木徳夫さんにまつわるお話を聞いていただきました。 先生も昔話を聞くときにはやっぱり土地言葉でやり取りした方がいいってい
いですよね、
おっしゃってましたけども、
ね、
佐々木さんはその典型的な方だったんですね。
そうね、だから羨ましいですね、僕なんかからするとね、とっても羨ましかったな。ですから今でもね、例えば立石のりとしさんってさっき名前挙げた岡山の方なんかは完全に岡山弁できますからね、有利なんですよ彼は。とてもいいですね、山形の武田さんもそうだしね、
さて来週のテーマは、
今度はねちょっと話題変えていよいよ桃太郎に挑戦しようかと思ってるんですね。
桃太郎は有名ですがまだ取り上げてません
ね。そう、取り上げてなかったでしょ、今までその日本で有名な話としては花坂じじいしか取り上げてないんですよね、ですから桃太郎のことを聞いてもらおうかと思ってね、これはね1回じゃ済まないんで 3,4 回連続になると思いますけどね、
楽しみにしています、どうもありがとうございました。
小沢敏夫昔話へのご招待。